心のハーフタイム。
小さい頃は神様がいて、
心のハーフタイム。この番組は熊本地震で被災された方や、また大変な思いをされた方にとって少しでも心の休憩になればと思い、 WCRP 世界宗教者平和会議と新宗連新日本宗教団体連合会が第2第4土曜日の午前10時からお送りします。スポーツでは前半の試合が終わり、後半の試合が始まる前の休憩時間をハーフタイムと言います。番組名のハーフタイムは、災害後の厳しい生活を過ごされている皆さんに、この番組を聞いていただいている間だけでも心の休憩、ハーフタイムを取っていただこうということを意味しています。番組では宗教者や震災復興に携わってこられた方々をゲストにお迎えし、さまざまなトークを展開します。心のハーフタイム。この番組は公益財団法人世界宗教者平和会議日本委員会と、公益財団法人新日本宗教団体連合会の提供でお送りします。さて、今日第1回目のゲストは九州臨床宗教士会会長、常源寺住職吉尾天聖さんです。聞き手は世界宗教者平和会議日本委員会、有地誠一郎です。それではお聞きください。
はい、心のハーフタイムが、今日から始まります。第1回目でございます。私も今日このスタジオに初めて入れていただきましたけども、ちらっとあの熊本城の見える素晴らしい明るいスタジオで、収録ということでございます。どうぞよろしくお願いいたします。第1回目の、今日ゲスト、吉尾天聖さんに今日はお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
どうもよろしくお願いいたします。
吉尾さんは、はい、常源寺のご住職を、はい、
そうなんですね、
されながら、はいはい、九州臨床宗教士の会長も務めてらっしゃるというふうにお聞きしております、はい。この九州、臨床宗教士というのは、はい、東北大学の大学院で、はいはいはい、この勉強されて、はい、そして、臨床宗教士になられて、はいはい、で震災後に、はいはい、こちらの方で、はい、震災に遭われてた方やら、はいはい、大変な思いをされた方々のこの啓聴活動をずっとされてきたということで、いろんな経験をされてきておりますので、今日はそこのところをあの伺いたいと思っていますので、よろしくお願いしたいと思います。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、震災が始まってからすぐにこの取り掛かったようでございますけど、最初どのような形でされたんでしょうかね。
そうですね、まあ、まさかこんな地震がですね熊本で起こるなんていうことは考えてもいなくて、でも私たちのところっていうのは、はい、まあ、私の住んでるところは、まあ、有明海の近くなんですけども、まあ、前震の時には、まあ、ちょっと揺れたなという感じで住んだんですね、はい。で本震の時ですね、はい、もう急にその地震が起こって間もなくしたら、あの津波注意報っていうのが発令されたんです。でそれでもうあの防災無線で、あのもうとにかく逃げてくださいというふうな、そういう、まあ、放送がありまして、もうパニックですよね、はい、1時半過ぎでしたっけか、と思ってなんかあったぞって言ってゆらゆらっとしたのをですね、はいはいはい、もう家族が集まってなんだなんだって言ってた時に防災無線で津波注意報で避難してくださいと、もうパニックですね。でもうとにかく何でもいいからとにかく車に乗せろっつって、まあ、東日本の震災では車に乗って避難して、そしてその途中でその、地震、津波にこう飲み込まれたっていう、だからちょっと車で、避難するのは注意してくださいっていうのは分かっててもですね、私たちのあたりっていうのはちょっと距離があるので、それ乗ってっていう、でそれでもうちょっとこうすごい皆さん、あの大混雑で、近くのまあ避難所と、まあ、ここに、まあ、ここにまで行こうって言ったその、まあ、避難所としてですね、自分が 目標としたところに行き着くのにもうかなりの時間がかかって、5分ぐらいで行けるところもう1時間ぐらいかかっちゃってですね、でも本当にもう皆さんがその恐怖心で、その後も本当不安でしょうがないと言って、 そういう方が多かったですね。で、そしてまあその九州臨床宗教士会としましてはですね、まあ、そういう地震の後に、まああのまあ、しばらくはまあそれぞれがあの、まあ、それぞれのところでいろんなその、まあ、物資とかのですね、
はいはい、
そういう、 こう、まあ、供給とか支援というような活動をやってたんですけども、
はい、
回答してまとまっては、4月の23日にですね、まあ、災害対策本部っていうのを立ち上げまして、
あ
で4月28日にですね、その、まあ、第1回目の、益城町のグランメッセというところでですね、はい、でテントを張って、
はい、
ちょっともうあのいろんなそこで避難されてる方々の川を見に行きたいね、でそこで、まあ、ちょっとでも、まあ、もちろんそれぞれにあの被災をされてるメンバーもいたんですけども、あのそこでこう、まあ、コーヒーとかですねそういうの持って行って、はい、ちょっとホッとできる場所を提供したいねという、そうそうそうですね、
カフェデモンクというこの名前はどこから来たんでしょうかね。
これはですね、あの東日本の大震災の時に、
はい、
あのまああちらの、まあ、栗原市っていうところのですね、通大寺っていうあの、まあ、お寺のご住職で金谷太陽先生という方がいらっしゃるんですが、
はい、
この方があの、まあ、発案者で、まあ、そのカフェデモンクと要するに文句っていうのは英語でお坊さんとかという意味があって、
はいはい、
でその本当に向こうであの、まあ、津波とかいろんなこう地震とかの、まあ、あの被災されて本当に悲痛なですね思いで毎日を過ごされてた方々が本当にそこにその方々に寄り添って、そしてこう一緒にそこでいろんな思いを悩みを共有しながら支え合えないかっていうことでですね、ですからそのまあ文句っていうのは要するにこう、まあ、
文句
そうなんですよ、ね、だから坊さん文句に、要するに文句言って、あのちょっとこうね、はい、ほっと一息つきませんかと、
ね、
で、まあ、その最後に、はい、まあね、金田太陽先生おっしゃるんですけど、私たちもまあ文句しますと、文句っていうのは苦悶っていうのを苦悶するともう悶、はい、なんかこう私たちも悩むっていう、まあ、そういう意味ですけど、もうそれひっくり返して文句ってね、
はい、
ですから、
キーね、
私たちそうなんです、私たちもそこで一緒にね、なんかこう共有できたらな、いろんな思いを共有できたらなという意味がそこに込められてると思うんですけど、でカフェで文句と、私もこれ聞いた時にはまあ先生うまいなと思いながら、
ね、
うまいっていうとちょっと恐縮なんですけど、
ね、
本当に素晴らしい、はい、ネーミングで、あの感動しました、はい、そういう思いが、はいはい、
でそれをじゃずっと、今日まで、
はい、
今日まで続けて、これて、はい、きっといろんな方と出会いが、はいはい、あったんだろうと思うんですけども、
はいはいはい、
印象に残っているそういう出会いっていうのはございますか？
そうですね、もう本当さまざまな方とお会いしましたけども、本当にその、まあ、グランメッセでですね、あのカフェを開いてた時には、まあ、当初は本当にあの、まあそうですね、2日に1回ぐらいのペースで入らせていただいたことが、そこで開かせていただいたことがあったんですね、
はい、
で本当にあの、6月の18日ぐらいまで、まあ、大体そのずっとグランメッセの方で、あの、まあ、あの開かせて、定期的にですけど、あの月にですね何度か開かせていただいてたんですけども、もう本当にあの、もう常連のような形で来てくださって、
はい、であの安心して来られるわけですね。
そうですね、そして本当あの、うん、なんて言いましょうか、もうなんか自分た本当にこのそれぞれあの自分被災されて本当辛い思いでいらっしゃるのに、私たちがそのそうやってそこでやっていることをテントを立てたりとか、
はい、
あるいはいろんなそのコーヒーを振る舞ったりするのを手伝ってくださったりとか、はい、と小さな子どもさんとか来られてですね、
はい、
でなんかそのもじもじされてるからあのどうしたのっていうと、そのコーヒーをですね、要するにこうトレーに乗せて、あの持っていきたいって言って手伝ってくださったり、
はい、
とあとはもうその今仕事出て仕事先もちょっと被災しちゃって自分の家も住めない、だからあの車の中で、寝てる、だから今はその、仕事には行けてない、だけどやっぱりこう来られて、ここでやっぱりあなたたちがやってるっていうことを一緒にやりたいって言って手伝ってくださって感動しました ね、
ね、
本当になんか逆に私たちっていうのが、うん、本当に何もできないだけどもそこにただあの
何か
、うん、あの思いがあって来てるっていう、でそこでまた逆に元気をいただいて、
うん、
で一緒にそこでやっぱりいろいろあるけどなんか生きていきたい、なんていうの大げさですけどね、うん、なんかこういろいろあるけども、そこでちょっとこう、ね、まあまあ、なんかいろいろあるけどやっぱりやって生きてっていうか、まあ毎日毎日大事にっていうかな、なんかそう生きていけたらなみたいなんですね、そういうこう、はい、 なんか、まあ、気持ちをいただいたっていうかね、お互いそういうなんか、なんかそこでキャなんか心なんか理屈じゃないんですけどね、なんかそういうキャッチボールができたとか、はい、ちょっとかっこよすぎますけど、
この話を、
うん、かっこよすぎますけど、なんかそういうのを感じさせていただいたのありましたね。はいはい、
話を伺ってると、うん、あの被災した大変な思いをされた方と何か一つになってるようなね、うん、そんな風に
本当に思いましたけど、そうですね、なんか一つっていうか、うん、まあ、あのそうですよね、あのいろんな思いがなんかどこかで共有、ね、していくっていうか、あったかもしれませんね、そういうのはですね、はい、
で今度は、だんだんとあの時間が経つにつれて、はいはい、今まではあの避難所でね、はいはい、されてたかもしれませんけど、今度はだんだんと避難所から、はい、あの仮設へ移っていったりというふうに変化してくると思うんですけど、はいはい、またその時はその時でまた新たな、はい、あの対応とかあるんでしょうかね。
はい、そうですね、あのもう本当にあの10月いっぱいで、まあ、これはもうあのご存知の方もいらっしゃる通りですけど、あの避難所でですね、はい、あのまあ、生活なさってた方々が、まあ、あの仮設住宅の方にお移りになって、はい、でまあ、各その避難所閉鎖ということになられてですね、もう本当にあの、はい、当初はですね、もうちょっとかかるんじゃないかというあのいろんな話があったと聞いておりますけども、まあ、10月いっぱいでその、次の段階に移行されることができたというのは、私もちょっとホッとしているところがあってですね、なんかある意味こうあの一段落ついていかれるなっていう思いもある反面、今度はその仮設住宅に入られたら、またそこでですね、はい、いろんな生活のに対するいろんな困難さだったり、あるいはいろんな憂いといいましょうかね、そういうものだったり、あの、ま、た素晴らしいことももちろんいっぱいあって、よし頑張ろうっていうですね、まあ、そこでまあプライベートな部分っていうのは確保されて、ちょっとあの要するにその生活が落ち着かれて、はい、よし頑張っていこうっていう方々もいらっしゃると思うんですけど、その反面やっぱりこう避難所で、まあ、こういう方避難所でやっぱりこうざわざわとする中で、やっぱりこういろんな方がいらっしゃるので、なかなかそのなんて言いましょうか、あの生活するのでもちょっとこうあの、まあ、なんて言いましょうかね、いろんなあの、まあ、声とかいろんなことが聞こえちゃうので、それでちょっとあの、そういう部分がちょっと住みにくいなと思ってた方もいらっしゃるかもしれませんけども、逆になんかこう慣れてしまうと、それがですね、むしろ逆に居心地がいいという方もいらっしゃったり、はい、とそういう方がこうポツッと例えば避難、仮設住宅に移られて、はい、一人で住まれるって言った時に、まあね、一人でプライベートな部分は確保できるんだけど、だけどなんかこう心の面で
寂しさが、ね、うん、あるかもしれませんね。
そうですね、ある方はやっぱりなんかね、昼起きとかなきゃっておっしゃるので、まあ普通ね、昼起きる普通に一般的に起きるわけですから、まあなんでですかって聞いたら、いやいやって、あの昼寝ちゃうと、あ、仕事をその方はされてない方なので、あの昼寝ちゃうとあの夜寝れないから、
あ、なるほど、
夜でその後おっしゃったのが、夜寝れないともういいこと考えないんだよねっておっしゃって、すごくだからそこが私の中ではなんかこう重くっていうか感じて、そうですよねっていうことで、だけどもちろんその方は前向きに生きてられる方なんですけど、あのやっぱりそういう一人でいらっしゃると、やっぱりいろんなものがやっぱりこう思い浮かされて不安に駆られるっていうことあるし、だから本当にこれから仮設住宅ではもうそれぞれの方がそれぞれにこうあのいろんな形であの復興っていうことを目標にあのやあのこれから生活していかれると思うんですけど、なんかそこではそこでですね、また私たちもそういうところにですね、あの、まあ10月の18日まで、避難所の方ではあのそうい こう壁で門戸を開かせていただいてたんですけど、
はい、
これからは仮設団地さんですねの方の、まあ、集会所さんとかで、まあ、あのいろいろと開いてもいいよと言ってくださるところも、はい、ありがたいことにですね、あの言ってくださるところが終わりですので、そういうところに、まあ、お会いをさせていただいて、で、まあ、ちょっとこうちょっとした中に香りのいいコーヒーとかですね、それでもお持ちして、い
や、まだまだじゃあ、まあ、これからはね、
そうですね、まあ、どうされるのかなと、
はい、のやっぱりこのニーズっていうか増えていくし、
そうですね、
なくなるわけじゃないわけですよ
ね、なんかどうされてるかなって思いが強いので、ちょっと顔を拝見したいなって思います。
やっぱりあの方どうされてるかなとか、
そうですね、
思い出したりとか、
そうですね、
心配な気持ちが起きたりとか、やっぱりします
ですね、ありますね、本当やっぱりこうあの、常連というかですね、その来てくださってた方で、やっぱりあの、まあ、実はその、11月31日にですね、あの1回目あの、まあ、ある仮設住宅の団地、仮設団地ですね、 仮設団地で、あのその、まあ、第1回目 の、 その、集会場で壁デモ開いたんですけど、
あ、はい、
そこにはあの、まあ、たまたまその、私たちが前に、ある避難所であの、開いていた、その時にも来られてた方々っていうのがあのやっぱりそこの仮設住宅にこう移り住んでいらっしゃって、で私たちが、まあ、ちょっとこうそういうこういろいろビラを配ったりしたら見て懐かしいって言って、そうですね、もう私たちが用意する時から来てくださって、もう並んでくださって、
で
本当に嬉しかったですね。嬉しいっていうか本当になんか嬉しく本当に嬉しかったです。だからまたそうやってね顔を見ながら、
そうですね、
あのいろいろ話す、
それが吉尾先生にやられて。あのやっぱりほっとしただろうし元気になるだろうし
で、なんか不思議ですよね、あのなんか先ほども言いましたけど私たちもすごく元気をいただくんですよね。ニコッとしてあーって言ってくださるとこちらも思わずニコッとして、あ、生きてよかったし、ね、またどうされてるんだろうって言ってそこから話が弾んだりしてですね、だからこれ本当に
情景が思い浮かびますね、
だから本当私もやっぱり こうこれからも大事にそのやっぱりこうなんて言いましょうかね、あの壁で文句っていうのをですね、
はい、
まああのまあ、それこそあの臨床宗教士の皆さんと一緒にですね、あの、はい、まあ、開かせていただければなっていうふうに思うんですけどね、
はい、あ、そうですね、はい、ますますじゃあこれからも、頑張って皆さんに寄り添ってね、あの言ってもらいたいなって、そんな思いを今日はさせていただきまして、本当に素晴らしい、活動だというふうに今日は、思わさせていただきました。
ありがとうございます、
はい、あのまた何かこのお知らせがあるように先ほど伺いましたけども、
あ、はい、ありがとうございます、
どんな内容でしょうかね、もしご紹介いただければと思いますが、
ありがとうございます、はい、ですね、あの、まあ、期日はですね、12月の5日の月曜日なんですけども、あの、まあ、1時半からあの、はい、開かせていただくんですが、あの、熊本地震復興支援シンポジウムというのをですね、熊本大学の、黒神キャンパスの楠木会館というところで、はい、あのまあ、開くという準備をしています。でテーマはですね、あの被災地における人々のケアということで、
はい、
まあ、サブテーマが、宗教者の役割とその連携の可能性ということでですね、あの、はい、まあ、東北大学で、その東日本の震災っていうのを経験されて、そういうそのいろんな支援ということを、まあ、宗教者の、まあ、宗教学の立場からあの、まあ、研究してこられた先生であったり、
はい、
あの大阪大学の方でそういうその、まあ、阪神淡路大震災を経て、あの、いろんなその、支援活動の中でやはりこうあの、その宗教者っていうのの役割っていうのを研究されてきた先生であったり、他にもその、様々なですね、その、復興支援ということについていろんなご提言をお持ちの先生方、
はい、
専門家の方をパネラーとしてお呼びをしてですね、はい、そしてそこでその、まあ、あのいろいろ語り合って、これからのその、復興支援についてよりこう深く、議論を交わして、よりあの良い質の高いですね、あの支援というものをやっていけたらっていうか、そこをちょっとこう、まあ、いろんな形、いろんな方々のですね、あの提言をいただいて、まあ、深くこう検討したいというかですね、そういう意味 で、ね、こういうシンポジウムというのを開くっていう企画をしております。これ内容ですね、まあ、あのちょっとあの、ここで、まああのまあ、詳細は述べられませんけど、
はい、
あのまあ、九州臨床宗教士会のフェイスブックっていうのがあるんですね、
はいはい、
もしご興味お持ちの方はあのこのですねフェイスブックをちょっと覗いていただくと、そこにちょっとこうあのまた内容アップさせていただきますので、ぜひあの興味をお持ちの方はですね、
はい、
あのもう一度言いますけど、12月5日月曜日の1時半から、場所は、熊本大学の黒神キャンパス楠木会館で、あの、まあ、行いますので熊本地震復興支援シンポジウムということでですね、開催させていただきますので、
はい、あのそれでは興味のある方はぜひですね、
はい、
Facebook を見て、申し込んでいただきたいと、はい、
そうですね、お見えいただければと思います。
はい、はい、あでも、今日はあのー、第1回目ということで、吉尾天生、 住職様に、おいでいただきましたけども、住職業もされてるわけですよね。
らしから、全然ね、見かけちょっと、ね、見かけはあれですけど、
そう、今日初めてお会いしましてあの住職のような、風貌ではなくてですね、
そうですか、
なかなかこの2枚目の
いやいや、
かっこいいあのご住職さんで、
いやいや、とんでもございません、
ございまして、今日は本当にあの楽しいお話をいただけたなというふうに今、思っております。もうそろそろ時間にもなってくるかなというふうに思います。最後に何か、はいはい、これだけは言っておきたいというようなことがあれば、あ、おっしゃっていただきたいと思います。
そうですね、まあ、本当にあの、まあ、これからもですね、あの先ほど申したような、まあ、カフェデモンクっていうのを開きながらですね、
はい、
あの、まあ、いろんなあの、それこそ、まあ、あの仮設団地ですね、特に、まあ、赴くっていうことをさせていただいたりしますし、まあ、また多くのいろんな方々とですね、あの、まあ、出会いながら、あの、まあ、一緒になんかそうですね、いろんなことをこう支え合いながら、あの、まあ、あの過ごすっていうか、そういうことをやっていけたらなというふうに思っていますので、はい、まあ、どうぞ私たちのですね、会の、活動をですね、いろいろと皆様ご支援とか、あるいはですね、ご理解とかいただければありがたいなと、そういうふうに思っております。
はい、わかりました。今日は本当にあの素晴らしいお話を頂戴いたしまして、第1回目のゲストにふさわしいお話を頂戴しました。由正天聖、ご住職であり、九州臨床宗教士会の会長様に今日は、お越しいただきまして、さまざまなお話を頂戴いたしました。遅くなりましたけれども、私あの案内役の、WCRP 世界宗教者平和会議日本委員会 の、 あの主誠一郎と申します。これからまた番組がずっと続いていきますので、どうぞよろしくお願い申し上げたいと思います。今日は本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。Time goes by. Sugar.
心のハーフタイム。心のハーフタイム1回目の放送はいかがでしたか。九州臨床宗教士会会長常源寺住職吉尾天聖さんをゲストにお迎えしてお話を伺いました。ご意見ご感想はメールファックスでお寄せください。メールアドレスは心@fm791.jp fm791.jp ファックス番号は 050-3730-3256 050-3730-3256 です。なおこの放送は11月16日水曜日午後3時から再放送します。心のハーフタイム。この番組は公益財団法人世界宗教者平和会議日本委員会と公益財団法人新日本宗教団体連合会の提供でお送りしました。心のハーフタイム、次回は11月26日土曜日午前10時からです。お楽しみに。